それではこれより12月24日の会議を行います。事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
はい、事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元の配布の通りといたします。日程第1、町長の所信表明に対する代表質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問してください。なお、この質疑は一括質疑方式で行いたいと思います。それでは総務文教常任委員会を代表いたしまして、質問11番諸田智津議員に代表質問を許します。
はい、
はい、11番
諸田智津でございます。よろしくお願いします。改めまして皆様おはようございます。傍聴者の皆様おはようございます。代表質問で1番目ということで大変緊張しております。うまく質問ができるかできないか分かりませんけれども、町長の明快な答弁をしていただければありがたいと思っております。まず町長の政策書に配ってもらったところに、改革発策の初めに先人に学ぶ、チャレンジに失敗してもそれは前進の足跡であり、失敗を恐れては何もしない最低だとあります。私もそれは素晴らしい発想だと思っております。省庁も先人の言葉に力を入れて精一杯元気を出して頑張っていただきたいと思います。委員会の代表質問ということで自分も不安がありますが、町長が明快に分かりやすく答弁していただければ幸いと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは新町長の所信表明の総務文教常任委員会所管の事項について、総務文教常任委員会を代表いたしまして質問をさせていただきます。全部で13点ほどございます。まず一つ目、若者の人口増加であります。全国の自治体で少子高齢化が急速に進行する中で、若者の人口増加を4つ目の柱として提案をしているが、次の3点についてその具体的な方策を伺いたいと思います。1つ目、少子化、高齢化や過疎化の進行に歯止めをかけるため雇用を確保するとあるが、具体的にどのようにしていくのかということで、2点目です。若者の結婚を町ぐるみで支援し、婚活支援は具体的にどのようにして行うのか。3点目、若者世代が安心して子育てを産み育てられる環境整備の具体的な方法は何かということで、題目で2点目、子育て支援になります。子育て支援は国の重要な施策の一つであり、子育てをしながら働く保護者の支援は最も重要なことであると思うが、5つ目の柱である子育て支援策について2点の具体的な方策を伺いたいと思います。1つ目、子育て支援の支援体制を強化を図るとあるが、具体的な方策は何か。2点目、働く保護者を支援するための保育園児童クラブの充実とは、時間延長のほかに具体的にどのようなことを行っていくのかということでございます。大きな題目で3点目、安心安全な暮らし。町民生活における最も重要な基本政策は、 安心安全な生活環境の提供にあります。7つ目の柱にある安全安心な暮らしについて次の2点の内容を伺いたいと思います。1つ目といたしまして、公共施設の修繕など社会基盤整備を地域の特性やニーズを踏まえて実施するとあるが、個別の具体的な施策を示していることが、それとも地域ごとの一般的な特徴を捉えているのか。2点目、消防団の支援強化として団員が勤務する事業所等に優遇措置を検討するとあるが、具体的にどのようになことを行うのかということで、大きな題目で4点目、行財政改革、町民の暮らしを良くするために役場職員の協力と行財政計画を求めているが、その内容が明確に見えてこないので、8つ目の柱である行財政改革について次の4点について具体的に伺いたいと思います。一として、役場職員が能力を発揮できる職場環境や雰囲気を作ることが具体的にはどのようなことを行うのか。2点目、中央省庁や民間との人事交流は町の職員が中央省庁などに出向くということを意味するのか。企画戦略推進室の設置は町の職員のみで組織しているか、それとも民間からの誰かを登用するとして行うのか。気候改革などによる歳出削減と税収の確保とあるが、気候改革は具体的にどのようにするのか。最後に5つ目としてまとめているでございます。町民に約束したことを実現するための施策の展開を示しているが、その具体的な内容について次の2点を伺いたいと思います。1つ目として、事業工程表を策定し、進歩状況を管理するとあるが、具体的にどのような手法でしていくのか。2として、町民の皆様から中間地点で評価をいただきたいとあるが、具体的に誰がどのように評価するかということであります。以上5項目13点について総務文教常任委員会を代表質問とさせていただきます。町長の具体的な取り組みについてよろしくお願いいたします。以上です。
11番森田保津議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。一応、はい、町長。
はい、それでは、総務文教常任会を代表して森田保津議員の代表質問に対してお答えをいたします。最初の少子高齢化や過疎化の進行に歯止めをかけるため雇用を確保するとあるが、具体的にはどのようにして行うものなのか。この雇用確保のためには地域経済の活性化、これが大変重要だと思っておりますので、これに全力で取り組んでいきたい、こう思っております。観光は湯沢町の基幹産業です。町民の8割が従事していると言われる裾野の広い産業で、建設土木、農業、飲食業、小売、交通など様々な産業に波及します。この湯沢の魅力を高めて交流人口を拡大することで雇用の場を創出していきたい、こう考えております。また町有有給地や統合後の小学校保育園を活用しての企業誘致、企業支援を進めてまいりたいと思っております。少子高齢化や過疎化の問題については行政として常に重要課題の一つだという認識を持って取り組みたいと考えているところでございます。企業誘致や町の基幹産業である観光の振興による若者の雇用確保が
歯止めをかける一つの方法であると考えております。次の若者の結婚を町ぐるみで支援する婚活支援は具体的にどのようにして行うものかということでございます。なんとか町に住んでいる若い人たち結婚をしていただきたい、このような強い思いからこのことに結婚支援、婚活支援ということを取り上げさせていただいたところでございます。昨日の新聞報道などを見ましても、政府が地域の実情に応じた少子化対策として自治体独自の取り組みを支援する地域少子化対策交付金、仮称の新設を決定いたしました。平成25年度補正予算に約30億円計上し、都道府県4000万、市区町村に800万を上限として交付するというものでございます。対象事業には、結婚に向けた情報提供、出産、妊婦に関する情報提供、結婚、妊娠、出産、子育てのしやすい環境整備などで、年度内に内閣府が都道府県と市区町村から事業計画の募集を始めるということになっております。町としても早急に商工会等の関係団体とのアドバイスをいただきながら事業計画を策定して応募していきたいとこう考えております。また昨年の12月には湯沢町でも酒蔵巡り合い婚活バスツアーというものがありましたけれども、これは独身の方で男性28歳から45歳で湯沢町南魚沼市に在住している方、女性は25から45歳の国内に在住している方を募集して、地元の酒蔵を巡り、最後に湯沢でミニパーティーを開いて一緒に時間を過ごすというようなものでございました。これらの取り組み等をさらに拡充をしていくということや、最近はテレビ番組等で行われておりますけれども、これらのものを取り入れることによって、婚活合わせて町の PR というようなものができないものかということで、今後については、これらの事柄について、具体的に決めていきたい、こう考えているところでございます。次に、若者世代が安心して子供を産み育てられる環境整備の具体的な方法は何か。生活基盤である働く場の確保、これが何といっても重要だと思います。子育て環境のそれと合わせて子育て環境の充実を図りたいと思っています。子育てを0歳児から大学卒業までと考え、保育園の早朝預かりなどの延長保育や小学生の児童クラブ、子育て支援センターの充実、高校生、大学生の奨学金の増額や返済延長への取り組みなどを行うことで子育て環境の整備を図ってまいります。次に子育て支援、これは先ほどと連動をするわけでございますが、子育て世代の支援体制の強化を図るとあるが、具体的な方策は何か。子育て支援の体制として、現在は中央保育園に併設されている地域子育てセンター、これを拡充していきたい。保育園児だけでなく、湯沢町の子どもたちを一体で支援する体制として、多様化する子育て支援ニーズの対応をすることにしてまいりたいと考えています。平成27年秋に完成予定の認定子ども園等の中にできる新たな子育て支援センターには、独立した組織として管理職を配置をしていきたい。それとともに保育士と保健師または看護師を配置することで体制を充実させ、子どもたちの成長を促進、見守る機能としたいと考えております。次に、働く保護者を支援するための保育園、児童クラブの充実とは、時間延長のほかに具体的にどのようなことを行っていくのか。国が平成24年度に制定した 子ども子育て支援法に義務付けられた子ども子育て支援計画の策定に向け、その段階として子育て支援ニーズを把握するためのアンケート調査を今行っています。このニーズ調査の結果、湯沢町文教施設整備委員会が平成22年度にまとめた湯沢町統合文教施設検討結果報告書をもとに、町の現在の実態により即した具体的な計画として、子ども子育て支援計画を策定していきたいと考えております。この計画は、ニーズ調査で得た保護者の声に対応する各種子育て支援サービスの内容をより具体的に明記し、新たな認定子ども園等が完成する平成27年秋に向け取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、安心安全な暮らし、公共施設の修繕など社会基盤整備を地域の特性やニーズを踏まえて実施するとあるが、個別の具体的な施設を示してのことか、それとも地域ごとの一般的な特徴を捉えてのことか、こういうことでございますが、地域要望、これに応えていきたいということから申し上げたところでございます。これからの公共施設の修繕などの社会基盤整備は、一般的に次に述べる項目によって、実施したいと考えています。橋梁長寿命化修繕計画による橋梁の計画的な点検と整備、消雪パイプリフレッシュ事業による消雪パイプ、消雪井戸などの消雪施設の改修、道路ストック総点検による舗装、道路標識、道路照明、のり面、スノーシェッド、トンネルの点検、公園寿命化修繕計画による公園施設の改修、その他緊急により修繕を要するもの、これを町内要望等によって修繕を行っていきたいとこう考えております。消防団の支援強化として団員が勤務する事業所等に優遇措置を検討するとあるが、具体的にどのようなことを行うのか。現在消防団員のうち企業や観光庁に勤める団員の割合が大変多くなっています。こうした状況の中で非雇用者が消防団に入団しやすく、消防団員として活動しやすい環境の整備が必要と考え、このようなことを申し上げたところでございます。そのためには消防団活動に対し事業所の方々から一層の理解とご協力をいただかなければなりません。現在消防団協力事業所表示制度を導入しておりますが、2つの事業所が認定を受けております。町から消防団協力事業として表示証の交付を受けた事業所は自社で掲示してもらうことや、町のホームページでの公開、各種印刷物に掲載することで自社の地域貢献度をアピールすることができます。また他の自治体では広報誌の有料広告欄の広告料免除や総合評価における地域貢献度の加点など優遇策を取り入れておりますが、これらについて緩和策を検討していきたい。例えば今この事業所については消防団員が何人以上とか、あるいは災害における協力体制とか、こういうことになっておりますけれども、消防団員は今340人おりますが、これらの家にも消防団の家であるとか、あるいはこの消防団員に対して商工会やさまざまな事業所との連携や協力体制というものが必要になってくると思いますけれども、この方々に対するインセンティブ、いわゆる特典というようなものをすること等によって、やはり町、町民から信頼されているという、それらの体制を作り上げてまいりたいと、こう考えております。次に、行財政改革でございます。役場職員が能力を発揮できる職場環境や雰囲気を作るとありますが、具体的にどのようなことを行うものか、 これはひとえに私の行政運営に対する姿勢とリーダーシップだと考えています。ユーザーを元気にするために一番取り組みたいのが役場職員のやる気の喚起であります。就任から2週間ですが、改めて職員の優秀さというものを実感しています。職員が自由活発に意見を言え、政策提言できる環境を作り、協議して決定したことは町長である私が責任を取る、そういう体制を作り上げていきたい。合わせて仕事に誇りを持ち、町民から信頼されて観光立町にふさわしいおもてなしの心を町民の皆様方や訪れた方々に伝えることができる役場を作っていきたいと考えております。次に、中央省庁や民間との人事交流は、町の職員が中央省庁に出向することを意味するのかと、こういうことでございますが、今のところ町職員の出向は考えておりません。中央省庁や民間との人事交流は、まず町における現在の課題の確認を行い、その上で町の方向性に合った形で人事交流を進めたいと考えております。次に、企画戦略推進室の設置は町の職員のみで組織するのか、それとも民間から誰かを登用してするのか、このことについても先ほどと連動いたしますが、町職員と交流人事で構成したいと考えております。しかし時間的なことがございますので、段階的に進めていくことになると思います。具体的なことはこれから決めてまいりたい、このように考えております。次に、気候改革などによる歳出削減と税収の確保とあるが、気候改革は具体的にどのようにするのか、このことにつきましても内容の精査はこれから始めたいと思っております。例えば、課の統廃合、あるいは班長制度の見直しや民間への業務委託などの推進などを考えてまいりたいと思っております。次に、事業工程表を策定して進捗状況を管理するとあるが、具体的にどのような手法でしていくのか、所信表明で述べさせていただきましたように、約束をさせていただいたことを着実に前進、改善、実現するために予算の裏付けを確保し、それぞれの政策について精査して緊急に対応すべきもの、中期達成を目指すもの、長期に行うもの、これらに事業を分けて基礎作り、着手、実践、効果検証、評価へと進み、具合を管理して町民の皆様にお知らせしたいと考えております。このことについてもどのような形で行うのか、具体的にもう少し精査をしてお示しをしてまいりたいと思います。町民の皆様から中間地点で評価をいただきたいとあるが、具体的に誰がどのような評価をするのかということについてでございますが、このことも具体的にはまだ検討中です。例えば、町民代表、マンション居住者の代表や民間有識者からなる評価委員会を設置して評価をいただき、その結果を町の広報やホームページで公開するといったことを考えているところでございます。以上でございます。1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。
11番諸田保議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をさせていただきます。町長が細々とたくさんあって何を再質問していいかちょっと迷っておりますけども、一つ二つちょっと拾い出したところっていうか分かる範囲内で質問をさせていただきます。若者の人口増加ということでありますが、町長の言うように確かに伊沢町の基幹産業は観光だと思っております。さまざまな産業に力を高めて人口の拡大に雇用の場を作りたいとのこと。統合後の小学校保育園を活用して企業誘致を進めたいということだと思います。一つ目は、今大きくクローズアップしている乗田工学の跡地、あそこに企業誘致することは非常に大きな町にとってもメリットもあるし、雇用も生まれるし、雇用が生まれれば人口も増える、それ確かにまさにその通りだと思っております。あと三国小学校は以外耐震構造といいましょうか、三国小学校は耐震構造になっておりますけども、他の小学校保育園は耐震構造になっておりませんが、そこを企業誘致して作業するというか有効利用をするということだと思いますけれども、耐震構造がなっておりませんけれども、その辺についてはどういうお考えなのかを伺いたいと思っております。もう一つ、若者の結婚を町ぐるみで支援するということでありますが、町長の話の中でも町に交付金が受けられる、国の財政ですけれどもという話なんですが、ミニパーティーを開いて婚活支援というんでしょうか、伊沢町にも若者が非常に大変失礼な言い方かもしれませんけれども中年の女性男性がたくさんございます。その南大沼市の協議会でも説明が話があったんだと思いますけれども、何人かの何組かのカップルができて結ばれたということを聞いております。そこに子供さんも生まれたという話も聞いております。そうすればおのずとして人口も増えるし町に活性化が生まれるということだと思います。その辺にもついてもさらにこれからは町長がさっき申したようにどんどん進めて結婚をしていただければおのずとして子供も生まれるし人口が増加するということでさらに推し進めていていただきたいと思います。次に働く保護者支援するということであります。ところどころしかなくて申し訳ございません。全部ちょっと質問ができませんので許してください。働く保護者の支援するということで子育て支援計画、全国どこのでも少子化が進んでおります。伊沢町もまさにその通りであります。子ども支援サービスの内容を具体的に明記するとあるが、具体的な内容がありましたら教えてください。認定子ども園を来年再来年開園するということでありますが、さらなる支援をするという言葉につきまして内容が細かく説明できましたなら教えてください。あとよろしいでしょうか。ところどころ飛んでおりますけれども、安心安全な暮らし、これには7つ目とありますけれども、 まあ、今、町長は細かくいろいろ説明されたようでございますが、まさにその通りだと思います。特に、町内要望については、至るところで年に何回か町内要望が出ると思いますけれども、耳を傾けていただきまして、前向きに取り組んでいただきたいと思います。それも町長と同じく私も強く望んでおります。次に、よろしいでしょうか。消防隊員の優遇処置ということであります。確かに企業や団体、その他自営業の方が多いと思いますが、年々若者が少なくなり、団員確保が大変だと思っております。消防団員は地域になくてはならないものである団員でございまして、入団活動がしやすいような条件が必要だと思いますが、団員に定員を満たすよう努力していただきたいと思います。まあ、湯沢町には今340人と申されましたけれども、非常に全体的に減っております。定員割れしておりますが、まあ一人でも多く、企業でも、どこでも結構ですが、多く入団していただけるように努力していただきたいと思います。それから八つ目の行財政改革。さすが、町長、いいこと言いました。2週間でリーダーとして職員を優秀と評価した。これは素晴らしいと思います。いや、まさに。素晴らしいことということは、褒めれば、私なんてまさに乗る方なんですけども、褒めていただければ、一生懸命仕事をしてくれる。また、やる気も出す。これは人間は誰だと同じだと思います。職員と共に、町民に信頼される町長であってありたいと思います。これから、行財政改革、まあ、始まったばっかなんですけども、これから4年間ありますが、役場の職員とともども、町民のために頑張っていただきたいと、強く要望いたします。あと、かなり飛んでおりて申し訳ございません。まとめという最後のところでございますが、正真正銘で述べたいくつかの実現をするために、予算の裏付けの確保、それぞれの政策に対応して、町民の皆様にお示ししていただきたいということは間違いないございません。予算の裏に行けば、どこから捻出するのか考えられるのか、そこできたら、教えていただければありがたいと思っております。予算の裏付け、予算が何するにも事業するには予算がなければできません。その予算が今町もどれほど財政が豊かではございませんので、すべての作業、事業については予算を確保しなければできないということで、その予算の捻出をどうすれば良いのかという私は思いであります。あと内容は検討中のことということだと聞き及んでおります。まさに始まったばっかりでこれからいろいろ検討し事業を進めていかなければならないと思いますけれども、各団体や有識者などからいい評価をいただいて、より良い結果の材料を出してもらって、頑張ってもらっていただくことに期待を申し上げます。2回目で終わります。もしその中でいくつか町長が答弁を、まあ全部とは言いませんけども、わかる範囲内で、今、私も非常に町長がいろいろ細かく説明されたんですけども、何しろ頭の方が悪いもんだから、なかなかまとめがつきませんので、 分かる範囲内で答弁させて、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
11番、諸田珠津議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。ただいまの質問の中に行財政改革については、要望として受け止めさせてもらってよろしいですね。
はい、
はい、さあそれを除きまして約7点の質問になりますけれども町長の方から答弁を求めます。町長。はい、町長。
それでは諸田議員の2回目の質問について、お答えをいたします。まずこの乗田工学の跡地利用ということだと思いますが、4億数千万円をかけております。これが水質検査等が終わった後、まあ、2年を経過してということでございますが、現在具体的にこれをというようなことは決めておりませんけれども、いわゆる町のプロパの金を4億から使ってということでございますので、何としてもこの利用については、町にとって町民にとってのこの経済効果というものを目指す中で取り組みをしていきたい、こう考えております。またこの耐震構造というものが満たされていないということでございますが、これは一般質問か、あるいは産業建設の方であったかと思いますけれども、まあ、費用対効果というようなことも考えていかなければなりません。しかし現在のところ耐震構造をして、企業にというところまでは考えていないところでございます。ですのでその耐震というものをまず活用してというようなことになった場合については、その参入してくる事業所企業というようなものからこれを考えていただくということでございます。ただ先ほど申しました通り費用対効果ということがございますので、これらについてもその進出する企業それらを考えて取り組みをしていきたいと思います。いずれにしてもこの度の私はこの市長の中で申し上げてきたことは、例えば企業誘致というものに町としても取り組みをしております。企業誘致支援要項というものもできております。しかし、果たしてその進出してくるというところの企業のニーズあるいはその支援策の魅力というようなものがきちんとできていたのか、や合わせてその営業であるとかそのマーケティングリサーチというようなものが行われていたのかということを、まあ、申し上げてきたところで、なんとしてもやはり観光だけでなくて働く場も欲しいよという強い声がございました。ですのでどういうふうにしていったらいいかは具体的なことはこれから考えていかなければなりませんけれども、今ほど申し上げたこの乗田の跡地、ね、合わせてこの小学校のこの問題について取り組みをしていきたい、まあ、こう思っております。次にこの結婚の支援でございますけれども、これは湯沢町に限らず国を挙げてということで、先ほどの新聞報道のお話をさせていただいたところでございます。自由民主党の国会議員の中でも小池百合子さんが中心になって、このいわゆる結婚支援人口の増加策というようなことで、まあ、議員連盟ができているところでございます。森少子化担当省の発言にもいわゆるこの晩婚化というようなものや結婚を しないというようなことがこの出生率という部分についての、まあ、低下にもつながっているというようなことでございます。湯沢町は今8300でございます。何としてもやはり若い人たちが住んでいただくことができるようにこの結婚の支援、先ほども諸田議員の方からお話がございましたけれども、中年の女性、あるいは男性という方々もおりますが、この南魚沼地域で取り組みをしている湯沢町と南魚沼市で取り組んでいる、先ほどご紹介をさせていただいたパーティー等々から、まあ、結婚をして子供が生まれたというお話もありました。ぜひこの先ほど言った通りテレビ等々でやっておりますけれども、 ああいう嫁さんに限らず、婿さんも含めて、町を挙げて、その、予算をつけるとか、そういうことについての調査を、まあ、これから始めていきたい、まあ、こういうふうに考えています。次に、この、保護者子育て支援計画ということでございますけれども、この、やはり、子どもを安全安心に育てていく環境の整備ということが大事で、今回のこの政治活動を行っていく中でも、子どもを預かってもらうことができなければ働くことができない、働くことができなければ生活できない、生活できなければ子どもを産むこともできないというような声がございました。ですので、この子育て支援のについては、このサービスという部分については、個々具体的にこれから詰めていかなきゃならないと思いますけれども、その町として今までの子育て支援に新たにいわゆるその強化策を取っていこう、子育て支援の支援センターですね、支援センターについて、今までは保育園の園長さんがこれを兼務していたわけですけれども、これを管理職を当てていくというようなことで、さまざまな相談やあるいは改善ということに取り組みをしていきたいと思っています。園長さん等からお話を聞くと、もういわゆる子育てに限らず、家庭内の事柄から様々なことの相談があって、大変そのやっぱり業務は忙しいというようなことも聞いております。子育て支援ということを充実していくために、それらの体制を取っていきたいと、こう考えております。安全安心な暮らしの中で、町内要望の取り組みということですけれども、これらについても、先ほど、森田議員からもお話がございました。どうしても予算ということがついてくるわけでございますけれども、町内要望に応えるための、やはり予算付けというものを計画的に行う中で、これを達成をしてまいりたいと、こう思っています。消防団について、定員を満たすように、一人でも多く、入っていただきたいと、こういうことでございますけれども、確かに今、一時期400人いた、もっといたと思いますが、340何人になっています。しかし、今の状況でいくと、人的な体制を含めて、その部の、あるいはその団の中の3分団の一部、その部のいわゆる再編を行って、これに取り組みをしていくとか、あるいはその女性団員というものが今3人しかいませんけれども、これらの方々について広報活動というようなことを含めて出ていただくことができればと、こう思っております。なんとかやはりこの町の安心安全というものを担保していく中で、消防団の皆様方とには今後も引き続きご協力をいただかなければなりませんので、さらなる信頼関係というものを構築をしてまいりたいと、こう思っています。次に、この職員の信頼、これは要望ということですけれども、本当にね、私も思うんですけれども、やはりいいことを褒めると、いいことをやっぱり取り上げるということ、そしてそのマスの中にあるほんとの小さなことだけを取り上げて、その指摘する、注意をするというようなことではなくて、その体制の中でダメなことについてはきちんとやはり指摘をしていかなきゃならない、こう思いますけれども、ダメなことだけをその探し当てて何かこう言うというようなことではやっぱりうまくないと思います。先ほども話した通り、職員は指示をすればきちんと答えてくれます。この2週間実感しました。したがってこの間もある職員から言われましたけれども、スクラップ&ビルド、予算が40億、これもどんどん減ってきて、約8億減ってくる。しかし、交付税措置もされてくる。特別交付税も入ってくる。 その中で町長がどうしてもやりたいというものにがあれば、その中で補助金や予算をつけていくというのは私たちの責任だと、こういうことまで言う人がいます。ですので職員との信頼関係というものをさらに構築をして、この湯田町の行政運営に取り組んでいきたいと、こう思っています。この予算の裏付けの捻出についてですけれども、今ほど申し上げたように、やはり全て何から何まで全部往来というわけにいかないと思います。あのソ連共産党のようなコルホーズ、ソホーズ的な何でも往来ではなくて、必要なもの、必要でないものを分別する中、その中でやはりお金というものを当てていきたいと思いますし、あるときは例えばどうしてもこの町の経済発展のために何年かは財政を取り崩しをしてでも使わなければならないと、こういうジャッジしたときはそういう形も取っていかなければならない、このように思っています。予算については年々厳しくなります。その中できちんとした対応をして行政の運営を行ってまいりたい、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。11番森田保津議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目、少しだんだん減っておりますけれども、簡単にお願いいたします。町長の取り組みに評価をいたします。まだ2週間足らずということなんですけれども、職員と共に歩む、これは素晴らしいことだと思います。良いところは埋める、悪いところは直してもらう、これが一番大事だと思っております。まず働き場を作る、働き場を作ることによって人口も増える、人口が増えれば子どもも増える、いわゆる町民が増えるということになりますので、町長も1万人人口を目指すとで頑張っておりますので、それにぜひ力を入れて頑張ってもらいたいと思います。それから結婚の支援、町を挙げて、まあ、予算が当然必要なんですけれども、南魚沼市が去年取り組んでおりますけれども、まあ、伊沢町が商工会と一緒に入っていると思いますけれども、やることによってなかなかチャンスがないと自分は思っていても、一方通行というのはなかなかハートになりません。それを取り持ちをしていただくのが町長もしくは関係者の皆様だと思っております。まあ一人でも多く、まあ伊沢町、うち苗場ですけども、苗場にも中年の男性女性がいますけども、なかなかチャンスがなくて巡り合えないというのが事実でございます。それを湯沢町全体ではかなりの数がいますので、まあ、パーティーであれ、まあ、桜蔵巡りなんてうまいこと言っていただいたんですけれども、そこで酒の 2,3 杯も飲んでいただいて、これよい気分になればまた声も生まれるんじゃないかと私は思います。まあ、それも非常にいいことだと思いますので、これからもさらに取り組んで進んでいきたいと思います。それから子育て支援、生活支援、まあ、子供を預かるということで、まあ、親は小さい子供さんたちを持っていれば確かに働き行くにも働き行けない、預かってくれるところがあればぜひ預かっていただきたいというのは、それは誰しも同じだと思います。ただ預かる親はいいんですけれども、日曜、まあ土曜日曜祭日、まあ保育園の先生方もやはり勤め人になりますので、その辺も調整しながら今後の取り組みに努力していただきたいと思います。預ける親は未満にでも預けていただければ本当に助かりますが、しかし預かる方も働く人でございますので、 まあ、その辺が、日曜日は仕事となるとなかなか自分でも大変だなと思う方が多分先生方保育士もいると思いますので、その辺も調整して頑張っていただきたいと思います。それから安心安全、まあ、消防団員が確かに地域を守る、かなり定員割れしておりますけれども、なかなか人口が追いつかない、若者が追いつかないということでなかなか難しいというところでございます。まして遠距離であります三俣三国地域の場合は、まあ、一朝有事といいましょうか、火災災害、特に今年などは、まあ、自然災害といいましょうか、台風水害等々でいろいろ消防隊員に難儀をかけておりますけれども、なかなか定員が割れていると仕事が増えし難儀ですので、まあ、できればなるべく、まあ、女性でも男性でも入団していただいて定員に満たすように、まあ、実際に人口が減って若者が減っているので非常に難しいと思いますけれども、さらに町長から知恵を絞っていただきまして入団をしていただきますようせずにお願いいたします。まあ、最後になりますけれども、今職員を非常に優秀だということで褒めていただいております。これは素晴らしい。冒頭にも申しましたけれども、職員も数少ない中で一生懸命で取り組んでいることは私も評価するし素晴らしいと思っております。まあ、悪いところは直さなくちゃいけないんですけども、まあ、一生懸命でやって町のために町長ともども職員が町に信頼される町長になっていただきたいと強く要望いたしまして、私の代表質問とさせていただきます。簡単でちょっと時間があるけども、
大臣、はい、質問答弁よろしいんですか。要望、
ま、要望でいいです。
答弁は必要ないですか。
いや、答弁してもしいいんなら、
ちょっと待ってください、それでは諸田自由町諸田玉津議員の3回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長
よろしくお願いします。
はい、町長。
それでは諸田議員の3回目の質問にお答えをいたします。この結婚の支援ということからだと思いますけれども、やはりチャンスという言葉を先ほど申されましたけれども、やはりそういう機会というものを増やしていくということが大事だというふうに思っています。従いまして今どのような方向でいいのか、これらについてもこれから具体的に練り上げて調査を進めていきたいとこう考えています。また子育て支援のことについてですけれども、その保育園の先生がやはり日曜日だとかそういうことになると、その人たちの生活もあって大変じゃないかというご指摘がございました。その通りだと思います。これらについてもまたこの後お話もございますけれども、そのシルバーの方々で有識者の方々がおります。今湯沢町は高齢化率が 32.1% だと思いますが、約2500のうち65歳から75歳までの方が大体1000、その半分だと思います。その前の段階の世代60から65歳の方々もかなりいて、有資格を持っておられる方々もいると思います。それらの方々の、まあ、活用、まあ、活用という言葉はあまり良くないですね。その方々に助けていただくというようなことも含めて、これらの今のいわゆるその職員のその労働の増加ということ、労働力増加ということを考えて休止をしていければなとこう思っておりますが、このことについても今後やはり検討していきたいとこう思っています。 あと、消防団のことですよね。これもやはり火災もだいぶ少なくなってきましたけれども、自然災害というのはこれからも起こり得る可能性がございますから、消防団の団員の確保ということは極めて重要だと思います。私は22の時に消防団に入って16年、消防団員をしておりましたが、その時は、村の村役でものすごく真面目な、このような人がこんなことを言うかというようなエピソードがあります。もし入んなければ、お前たち火事になったら俺は消しに来ないぞと。こういうような言い方をして、入った覚えがございます。今この、ここで言うのがふさわしいかふさわしくないかちょっと別にして、そういうエピソードもあるぐらい、入ることがやはり当たり前であったものが、なかなかやはり様々な、やはり今の環境の中で、まあ、入らなくてもということが、また仕事が忙しくて入れなかったりするというような部分もあると思いますけれども、やはり社会で必要であるというようなことを含めてですね、団員の確保というものに努めていきたいと思います。あとこの職員の行政のこの運営についてですけど、私はこういうふうに考えています。役場も商売も同じだ。商売はやはりお客様に喜んでいただいて初めて継続して成り立っていくわけです。お客様があることで企業があるように、役場も町があって町民の皆様方がいて行政というのがあるわけですから、このことを踏まえた中で職員と協力して職員の能力を最大限発揮させる、そういう体制を作って皆様方にご理解をいただける、そういう役場を作り上げていきたいと思っております。以上で、終了させていただきます。ありがとうございました。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、総務文教常任委員会の代表質問を終わります。ただいまの時刻は、10時28分です。10時45分まで、暫時休憩をいたします。ご苦労様でした。